さあ、それでは今日も始めていきましょう。沖の映画の書き置き。今年最後の書き置きは特別編として2022年鑑賞映画ランキングということで、後半は今年配信を行った映画の中からワースト3を発表させていただきます。ベストの方は悩みに悩みましたが、ワーストはね、もうはい、これとこれとこれっていう感じで、もうすぐに決まりましたね。すごく簡単でした。まずすごく大事なことなのではっきり言っておきたいんですが、これからお話しする内容についてはもう全く悪意がないっていうことをお伝えしておきます。本当に一切ありません。ただ善意もないです。一映画好きとして思ったり感じたりしたことをただ普通にお話ししたいだけなので、そこだけはね、ご承知ください。ということで、早速発表に移りたいと思います。映画の書き置き2022年、ワースト第3位はバイオレンスアクションです。はい、ということで、橋本環奈さん主演の映画がなんとワースト入りということで、ファンの方には申し訳ないんですが、今年見た映画の中でね、正直一番ダサかったですね。滑稽の極みみたいな映画でしたけど、それでもネットフリックスでも結構長い間視聴ランキングで1位だったので、やっぱり需要っていうのはあるんでしょうね。とにかく橋本環奈が見たいという層の厚さっていうのは伺いました。それでちょっと話逸れるんですが、なんかこれから公開される別の映画、なんかタイトルもよくわからないんですが、それでも非常によく似たピンク色のカツラをかぶって演じてらっしゃるのをなんかちらっと見たんですが、事務所とか仕事決めてる人、大丈夫ですかね。正気かと産地を疑いたくなるんですが、まあ可愛いは正義っていうのはね、間違いないでしょうし、今のね、邦画業界が質とかを求めてないんだなっていうのははっきり分かりますよね。とにかく金が動きさえすればいいんでしょうけど、業界のね、利己主義っていうのが今に始まったわけでもないですし、それでもよくね、これで成り立ってるなと、いい意味で驚きを隠せない部分もありますが、来年もね、そんな邦画界隈に期待していきましょう。ということで、次は第2位の発表です。映画の書き置き2022年、ワースト第2位は大怪獣の後始末です。おっと、悪名高き大怪獣の後始末が第2位ということで、惜しくも栄冠を逃した形ですが、映画自体はね、本当にもう虚無感の塊でしたね。薬ともできないようなしょうもない子供じみたネタに付き合わされて、人生のうちの2時間を完走しきった空白にするという鬼畜の所業とも呼べる映画でしたけども、これがまたね、悪意がないっていうのがね、最大の罪ですね。きっと最初は面白い映画作ったよ、見てくれた人笑ってくれるよねっていうような、楽しんでねみたいな感じだったと思うんですけど、そういう無垢な殺意っていうのが一番の厄介なんですよ。そしてそれがお客に受け入れられなかったと分かった時の対応がまずかったですね。この面白さが分からないのは客のせいみたいなね、テンプレみたいな負け惜しみを言っちゃったのが本当にダメでしたね。でもこの件でちょっとお礼を申し上げたいんですが、ツイッターの方でこの映画の感想を話したように書きましたら、なんとこれがバズりまして、iPhone の通知が止まらないという、僕みたいな人間にはね、到底味わえないような貴重な経験をさせていただきました。心よりお礼申し上げます。そのお礼といってはなんですが、宣伝をさせていただきますと、12月28日より Amazon プライムにて配信が開始されておりますので、皆さんご家族揃ってですね、ぜひご覧ください、お家が笑顔で溢れるような本当に素晴らしい映画です。 ということで、最後に映画の書き置き、2022年、今年を締めくくるにふさわしいワーストオブワースト第1位は、太陽とボレロです。水谷豊監督、おめでとうございます。もう僕の中では文句なしの一等賞ですから、まあ、これはキャストをね、聞いていただいている方はなんとなくお察しだったと思いますが、唯一のね、3本構成で投稿してまして、あの時まだ収録の編集をしていなくてですね、各アプリの収録機能で別々に収録してアップロードするという、極めて効率が悪いバカみたいなことをやってまして、だから最低でもね、計1時間ぐらいかな、この太陽とボレロの文句をですね、同じ文句を一人で怒りながら喋ってたんですが、この撮り直しっていう機能がなかったので、もう噛んだりしたら一から撮り直してたんですが、またその都度怒りが再燃してくるんですよね。常にフレッシュな怒りで収録に当たっていたのをよく覚えています。ただありがたいことに、アナリティクスを見ても、今年一番再生数が多かったのはこの太陽とボレロの回なんですよね。まあいきなり3本もね投稿されていて、何事かなと思って聞いてくださった方が多かったかと思いますが、まあ、この場を借りて水谷監督にはお礼を申し上げたいと思います。まあ一応振り返ってみますかね。なんか人の失敗を蒸し返すようで大変恐縮なのですが、まあ今思い返しても、なんというか少し額をつけた中学生が勘違いして撮った映画みたいな感じでして、なんかぼんやりとした構想でスタートラインをね切っちゃって、場当たり的に感性に任せて舵を切ってたら、なんか気づいたらめちゃくちゃになっちゃったみたいな感じですかね。やっぱり一つの作品としてアウトルックができてないとああなっちゃうのかなと。もしかしたら脚本も出来上がってない状態でクランクインした恐れがあったのではとね、邪推したくなりますが、とにもかくにもこう見ていて本気で椅子から転げ落ちそうになったのは初めてで、もう本当に大げさじゃなくて、もう体がガクッと傾いたところで、羞恥心と倫理観がですね体を食い止めてですね、なんとか転げ落ちるのを回避したんですよね。まあお客さん少なかったらね、間違いなく転げ落ちてたと思います。感覚はもう後にも先にも味わえないであろう。まあお金払ってまでね味わいたくないんですが、そういう貴重な体験でした。まあ、配信が開始されましたら太陽とボレロぜひご覧ください。ということで、ワースト3作品を発表させていただきましたけども、まあ、残念ながら全て邦画となってしまいました。あくまで僕個人のね勝手な評価というのは重ねて申し上げたいんですが、もちろん素晴らしい邦画だってたくさん新作が公開されてるわけですから、まあ場所やね国によって作品自体の優劣っていうのがつくことは決してないね。海外だってね、駄作なんかもうそれこそ山ほど量産されてますから、落胆することなくですね、来年の日本映画界に光が差すことを期待しつつ、今年の映画の書き置きの締めくくりとさせていただきます。2月からスタートして、なんとか週1更新をほぼ達成できましたし、もう予想よりもはるかに多くの方に聞いていただきまして、もう本当にありがとうございました。まだまだ不慣れで言葉足らずな部分もありますが、これからもお付き合いいただければ幸いです。ということで、ここまでお聞きいただいた方ありがとうございました。また来年お会いしましょう。